Spinner。Top and Innovation World of Podcast Talk in the Pod Top of the Awakening。小橋健二がナビゲートしています Top and Innovation World Era。ここからは声のブログ Talk in the Pod です。今回お話しするのは世界の最前線についてです。いやー、昨年もちょっと年末も結構海外とか行って、まあ、いろんな世界中の今エンターテインメントをお伝えしたと思うんですけど、まあ、ひょんなことからちょっとね、2月にもまた結構海外すごく行くことになって、気づいたら1ヶ月弱ぐらい世界中飛んでたんじゃないのかなと。で、まあ、主な行き先はラスベガス。一つの目的は、まあ、昨年にもなんかお伝えして行ったのスフィアっていうね、総工費3400億円ぐらいかけて全面フル LED、まあ、外側も中側も LED の、まあ、本当に今世界で一番話題沸騰のこの施設に行ってきたんですが、その時はノーマルのプログラムしかやってなかったんですよ。ただ今3月までスペシャルプログラムでオープニングウィークというかマンスというか U2 のスペシャルライブがスフィアの中でやってるっていうことで、これはエンタメをの世界で生きる人間としては今行くべきなんじゃないかなと思って、この間行ったばっかりなんですけど改めて行くことにしたんですよね。いや、もうとにかくすごかったですよ。まあ、正直ね、まあ、U2 自体のライブはまあやっぱ若干ちょっとオールドスクール感があるというかなんですけど、もうそれをね、凌駕するぐらいの映像演出から、まあ言ったら没入体験ですよね。イマーシブよく言われる、まあ音と視覚と聴覚と、まあ、振動もあったりとかするので、まあ、没入体験していくっていうので、まあ圧倒的な世界観を見つけられたなと思いましたし、もうライブの体験が本当に変わっていくなっていうのは実感しました。で、ただやっぱそこで先ほどのね、まあ、言うつはもちろん素晴らしいんですけど、結構やっぱこの施設に合うアーティストって誰かなと思ってみんなで話してたんですけど、やっぱ意外とこういう施設ってヒップホップとか合うんじゃないかなっていう、ラッパーとかなんかやっぱ重低音がズドーンってくるみたいな、だここで JG 聞いたりとか、あるいはこうエミネムとか聞いたらやばいんじゃないかなっていうのは僕らの中で思ったし、まあ次、多分オープニングのこの U2 ももちろん仕込んでたと思うんですけど、これを体験してお客さんの反応を見て、多分もっと高みを目指して仕込んでるアーティストがいるはずなので、まだまだ全然遅くないんで、これからなんで、皆さんまた次のアーティストがいたらぜひ体験していただきたいなと思いますし、まあやっぱりラスベガスは本当に年に一度はアップデートのために行った方がいいんじゃないかなってぐらい、やっぱりちょっと規格外のやっぱライブもたくさんあります。まあ、その中でちょうどちょうど東京公演終わったブルーノマーズもやってたんですけど、その中ではアトモスドルビーの専用のコンサート会場があって、でそこでブルーノマーズ、最強の音響環境で聞くブルーノマーズってどうだろうと思って、でまあもちろんドームとかそういうところで見るとこう演出は壮大なんですけど、まあ、実は若干音とか悪いじゃないですか、ディレイするし。だけどもう完璧にディレイもちろんなく、めちゃめちゃいい音響で聞けたので、それはそれでまあシンプルイズベストだったんですけど、本当に素晴らしいライブだったし、やっぱりブルーノマーズってやっぱ本物のエンターテイナーだなっていうのをすごく実感しました。そしてその後中東に行ってまいりました。まずはドバイで、僕はここね、登壇で最初呼ばれたんですけど、まあさすがね、あったかい国、いろんな日本からすごい素晴らしい方々来てたんですけど、全員スケジュールをひっくり返されて、単純に招待されたんですけど、実際何も登壇しなくてただの旅行みたいになったっていう。まあでもそれはそれで、すごい、面白いなんかね、ワールドガバメントサミットっていうね、世界中から、まあ今のこの課題解決に向けて、いろんな人たちがやってきて、まあ一部オンラインだったりもしたんですけど、オープン AI のサルム・アルトマンとか、いろんな方々がこう登壇してたりとかするんですけど、まあなんか、こういうことがやっぱ国を挙げて、もう今5年間ぐらいやってるんですかね。やってるのは素晴らしいと思ったし、まあ、そういうきっかけで、まあ日本の素晴らしい方たちとも繋がって、で、またまた結構すごいなと思うのは、中東とかって、本当にすごい国を動かしてる人とさらっと意外と会えちゃうっていう、
本当にさらっとなんですよ。なんか毎日ある人の家で焚き火をやっているって言って、焚き火をやっているから行こうって言われて行くと、本当にそこにパーンっている人はあのドバイ万博のトップで仕切ってた人とか、あと政府のなんとか関係の人とかで、そこで焚き火をしながら世間話をしている中で、それいいねっていう感じで本当に決まっちゃうらしいんですよ。日本だったらやっぱなかなかありえないんですけど、そこで話して。でもやっぱり、よくも悪くもですけど、こう、トップダウンの国なんで、本当にその鶴の一声で決まっちゃうっていうのが、中東らしさかな、と思って。で、まあ、そんなドバイを見た後に、サウジアラビア行ったんですけど、サウジアラビアもっとこのスピードが速い。すごい近い。まあ、そこに入り込めばなんですけど、で、今回僕が行ったのは、たまたま、お誘いを受けて、そのドバイ中からのサウジっていう、まあ近い場所ですけど国は違うっていうところで、まあタイミングがよくあったっていうのもあるんですけど、ちょうどね、あのサウジアラビアでアートのこのビエンナーレをやってまして、このまあビエンナーレをきっかけに、まあサウジいろんなところに行こうということで、まああのお誘いいただいた方が、ちょうどその中東のサウジの王女をよくご存知の方で、その王女はなんか映画にも出てるんですけど、王子のアートアドバイザーみたいなことをやられている方で、まあなんでビエンナーレっていうことで、やっぱり世界中からあらゆる人たちがやってきて、まあ、毎日あのパーティーをやってるんですよね。で、そのパーティーにもう参加させてもらって、それが行く先行く先が、これホテル？いや、ホテルじゃないな、これアマン？いやいや、アマンよりでかくない？みたいな。でも個人の家なんですよね。で、そういう場所で毎日毎日パーティーみたいなところに呼ばれて全部振る舞われるんですけど、そこでね、ふと気づくんですよ。あれ？ちょっと待って、この国って数年前まで娯楽禁止だったよねと。それこそ音楽なんて外でかけちゃいけなかったよねって。外国の娯楽を聞く、楽しむなんてこともダメだったよねって。そうなんです。皆さん知ってる人も知らない人もいるかもしれませんが、2016年あたりですかね、ぐらいから、まあこれから進んでいく未来に、やっぱりサウジっていうのはもう石油大国。もう本当にもう石油で世界をこう牛耳れるぐらいの石油大国なわけですけども、やっぱりこれからの未来、まあ脱炭素とか、まあもちろんこのオイルっていうのも有限ですよね。そういう中で言うと、やっぱこのオイルマネーっていうものから脱却していこうっていう動きの中で、皇太子が指揮を取って、2030ドバイビジョンっていうのを作ったわけですよ。で、それに向けて、この国を、まあ今までは厳格なイスラム圏で、まあ半ばこう、言ったら外国人はね、簡単にビザなんか取れなかったし、そもそも観光でサウジアラビアに足を踏み入れるっていうのは難しかったんですけども、ここから2030年に向けて、観光立国になっていこう。まあ分かりやすく言うとドバイみたいな、ああいう観光立国になっていこうっていうことで、2030年ビジョンっていうのをね、立ち上げたわけですよ。で、そこからもちろんいきなりもう日々の暮らしがドバッて変わっちゃったら混乱を起こすんで、建国記念日、いわゆるナショナルデーっていうのを、祝祭を利用して世界中から文化を持ってこようという動きが始まったわけです。なのでこう2016年、2017年と、例えば建国記念日、ナショナルデーにアメリカからはシルクドソレイユが来たり、NBA が来たり、我が国日本からも、すいません、私事で恐縮なんですけど、2018年、自分がプロデュースしている、エイベックスさんとね、プロデュースしているスターアイランドっていうものを、サウジアラビアのジェッタで開催させていただいたりとかしました。ただその頃は本当に、一番最初僕行ったのはリヤド、首都のリヤド、2017年ぐらいなんですけど、真ん中にドカーンって高層のホテル立ってるんですけど、もう周りはね、何も立ってないし、なんかもう崩れた建物ばっかり。まあもしかしたら建設中だったのかもしれないんですけど、そういう感じだったし、まあそもそも外で娯楽禁止だったので、まだ音楽とか流れてなかったんですけど、今回はもう本当ガラッと変わって、昔の跡形がないぐらい、いろんな施設、もうそれこそね、ディズニーよりでかいようなエンターテインメント施設もできてるし、もう美術館とかもすごいレベルでできてるし、なんかちょっと桁が違う。 違いすぎて、もうわけのわかんない状態がありましたし、やっぱ最もびっくりするのは、普通に僕らが普段泊まってるホテルの歩いてると音楽が流れてるんですよ。いや、これ日本に住んでたら当たり前なんですけど、サウジアラビアで外で音楽流れてるってコーランぐらいしかなかったわけですから、やっぱすごいなと思って、この変わりを、でホテルの中では時にはこうピアノで演奏してる人もいたりとか、で何よりもね、すごくね、こう変わったなと思ったのは、まあ女性は必ずこのヒジャブっていうんですか、この目を隠してなきゃいけなかったんですけど、観光客なんてほぼほぼもう着てません。昔は日本人だろうが観光客だろうが全員着てなきゃいけなかったんですけど、もう全然私服で OK っていうのがもうすごいし、あとやっぱりその、そういうこうパーティーに行った時もみんなね、音楽に踊ったりとかしてるわけですよ。何よりもこの女性が元気。やっぱ女性の活躍をすごくこう推している感じがして、解放されている感じがして、女性がみんな生き生きしていたっていうのが何よりも印象がすごく高かったです。で、まあまあまあ見調べていただければもうゴロゴロ出てきますが、もうサウジアラビアこれからどんどんどんどんとんでもない規模の開発がやってきますね。まあそんな中でも僕も行って、まあちょっと垣間見たのはアルーラっていうね、まあ一つの、まあ言ったら砂漠地帯のリゾート地ですけど、その中でもデザート X って言って、砂漠の中でランドアートが体験できるデザート X。これもね、あるアーティストの人がの3年後の構想とか聞いたんですけど、とんでもないアートが砂漠の中にやってくるんで、まあ、これもいつでも見れるし、すごいし、もう本当にサウジ中ラインプロジェクトとか、もうとんでもない施設がどんどん出てくるんで、今Eビザって言って簡単に誰でもビザ取れます。大使館に行かなくてもネットで取れます。ドバイに行ってドバイからすぐ行けるし、なんなら間にカタールとか入れて行くのもいいんで、もうぜひこの中東の旅、国の、もう皆さんは、口々に、every five minutes changing って、5分に一度はもうチェンジ、国がチェンジしてるってぐらい口癖のように言ってるんで、もうここから2030年までの、このサウジ中東の進化、ぜひぜひ、皆さんチェックしていただきたいなと思います。
You're listening to J-Wave Innovation World Era Podcast.